夏の恋は虹色に輝く。チェ、ああ、あとちょっとだったのにな。ということで、案の定桜のタイガへのキスは未遂に終わったわけですが、
可愛かったですね。
大体の男はあれで落とせるのに、と桜に言われたタイガは、怖え、やっぱ女優って怖えよ。女優に気をつけろって言われてた意味がようやくわかったよ。いや、すごいよ。お前のその誘う目っていうかさ、その雰囲気の持っていき方っていうか、とまあ、桜の一連の行動をすべて演技と勝手に理解してしまったわけで。
もう鈍いですよね。
ねえ、本当にバカ。それにしても、今回意外だったのは、しおりの亡き夫、勇気の弟である春樹の役回り、まさか兄嫁に対して恋の相手に立候補と思いきや、
全く違ってましたよね。
ねえ、まさか後押し役とはね、しおりが付き合ってほしい場所があると春樹を連れてきたのは亡き夫との思い出の海。そこでなんとしおりは海に向かって叫ぶんですよね、ごめんなさい勇気さん、私好きな人がいる、もう誰も好きにならないと思ってた、あなたのことだけを好きでいようと思ってた、ごめんなさい。するといいんだよ、幸せになっていいんだよと春樹が告げるんですよね、夫の勇気と声がそっくりという設定はまさにこの時のためだったんですよね、
いやまさかだったんですけど、純粋にお姉さんを応援したかったんです ね、
そしてストッパーを外してもらった感じのしおりはですね、年上の女性らしくというより、まあタイガが本当にバカなだけにですね結局は自ら告白、
私は誰にでも優しくない、好きでもない人にゆず茶を作ったりしない、好きでもない人とキスしたりなんかしない、好きでもない人に泣いたりなんかしない、怒ったりしない、なんでそういうことわかんないのよ。
そしてついに、
好き、私タイガさんのことが好き。
ねえ、きっぱり言っちゃいましたよね。
もうここまではっきり女性に言わせるかって、どんだけにぶちんなんだと思って見てたんですけども、でもなんかいい感じでしたよ ね。
特にね、その後のラブラブな感じがですね、竹内優子本当に30歳とは思えないぐらい可愛い感じでしたから ね。まああの時はですね、頭の中から海ちゃんのことはすっかり消え去ってしまってたんでしょうか。
まあしょうがないですよね。
でもそのあたりがきっと最後の障害となってしまうんでしょうがね。そして一方、タイガが参加した有栖川正史のワークショップのシーン、
見ようによってはガラスの仮面の月影先生みたいでしたよ ね。
まあね、掃除鬼ごっことか手の甲に10円玉を乗せたままテーマを体で表現なんていうのはですね、あの有栖川に扮しているのが石橋蓮司さんということもあってね、なんとなく蜷川幸雄さんのですね、舞台稽古を彷彿とさせる感じもあるんですが、
なんか意味はあるんだろうなって思うんですけど、素人からしたらわけわかんないことしてるなっていう感じでしたよ ね。
でも本当に演劇の稽古っていうのはですね、あんなことやりますからね。まあ手を変え品を変えなんですが、結局表現力をいかに高めていくか、そういう訓練を当たり前のようにね、やるもんでね。そしてそんなワークショップを通じて、頭でっかちなタイガが徐々に感覚で演技できるようになってきている感じもするんですが、楠木幸太郎事務所の社長青木久を演じる松重豊さん自身はですね、公式サイトのインタビューで、
タイガの場合役者として足りないものというより、やはり偉大な父親を持ったことかもしれませんね。そんなタイガだけが感じている重圧を自分のやり方でいかに乗り越えていけるかだと思います。でも壁はどんな役者にもありますからね。壁の乗り越え方はそれこそ一人一人違うので、その方法に気づけば意外と道は開けるかもしれませんし、やっぱり無理かもしれませんし、下手なことは言えません。こうやったら売れるっていうことは全くない職業ですからね。そして問題はタイガが売れない役者だということ。売れない役者の切実さは僕らは本当に身につまされるものがあるんです。そんな男が恋をしてたまたま年上で子持ちの女性だったらどうするんだろうって、自分が売れるのが先か、 相手を幸せにするのが先か、他にもいろいろなことが錯綜すると思うんです。僕らは同業者として身近に感じてしまいますからね。
なるほどね。そしてそんな夏の恋は虹色に輝くに、あの方からまたまたメールが届きました。
こんにちは。不謹慎ながら民主党のトップ争いよりもセリーグパリーグのトップ争いが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。夏虹第8話、演劇ワークショップのジョギングシーンを見て、ついつい幻の連ドラ下北サンデーズのトレーニングシーンを思い出してしまいました。そのワークショップの現場にタイガの忘れ物を届けようとするしおりの姿がとても印象に残りました。しおりの気持ちの流れがここで大きく変わりましたね。好きな人に何かを届ける女性の意地らしさが印象的な映画といえば、2000年に公開された中国映画初恋の来た道を思い出します。なんといってもこの作品で日本での知名度が飛躍的に伸びたチャンツィの可愛らしさが忘れられません。教師として働く好きな男性のために作ったお弁当を届けるため、なんだかモンペ姿のような彼女が両手でお弁当を大切に持ちながら田舎の一本道をとことこと懸命に走り続けます。その姿の美しさがこの作品の命でした。とこの作品は現代から過去に遡り、父と母の知られざる初恋の頃を描いた展開になっています。その現代をモノクロで描き、初恋の頃を鮮やかなカラーで描いていたという演出もとても印象的です。夏の恋は虹色に輝くというタイトルもそうですが、恋の色は特別であるという感覚は万国共通なのでしょうね。夏虹もいよいよ第9話ラストへ向けて、大河としおりの恋が急展開してしまった気はいたしますが、まあそれはそれでよしとしましょう。恋の行方と大河の俳優としての変貌を期待しながら楽しんでいきたいと思います。
そうですよね。ということで、夏の恋は虹色に輝く、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。